はい、後半戦ですけども、はい、前半戦はいろいろ思い出話語っていただきましたし、まあ、たくさんの作品を紹介していただきました。で、後半戦はですね、最近の漫画はこんなんですっていうところから始めようかなと思うんですけど、これはまあツイッターの方で、一応つぶやいたのが来ております。いいですかね、紹介して。
はい、
はい、B 級アイドルアスカちゃんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
桃地玲子先生の作品ですね、うん、痛み、秘密、めまいっていうのなんですけど、うん、これちょっと僕もわからなかったんですけども、一応ググりましてですね、うん、はい、デザートっていう雑誌がありまして、うん、そこでこの桃地玲子先生が連載していた問題定義の漫画みたいな形なんですけど、うん、まあ内容的にはまた後で触れますけれども、うん、それからですね、新崎さんからいただきました、会長はメイド様っていう作品なんですけど、う
ん、
これご存知ですか、
ね、ださん読んで
ました、ね、はい、読んでましたけどね、うん、まあ、この会長のメイド様っていうのは結構今人気作品で、うん、生徒会長が超貧乏なんですよ。で、貧乏人なんですけども、で彼女がですね、メイド喫茶でメイドの格好をしてアルバイトをしているという、うん、それだけのお話なんですけど、まあ、謎彼氏が出てくるんですよ、うん、で、これどういうかな、ド S なんですよ、うん、この彼氏が、うん、で、学校にバラされたくなかったら、その格好でという結構無理難題、無茶ぶりをするんですけど、彼女が従順というかね、周知プレイなんですね、そういうやつですね。
はいはいはい、なんで私がこんな格好しないといけないのよみたいな。
じゃあないですね、はい、進んでメイドの格好やってますから
、はい、で、最近の子は積極的ですよね、
はい、コスプレ多分ね僕たちの時代というか、ね、結構ハードルの高かったのがあるじゃないですか、普段着ではメイドの格好だとか、
だいたいメイドの格好するっちゅうのがなかったし、ね、うん、ある意味歴史ものが多かったので、私たちが逆に憧れるみたいな。
どういう風
に？キャンディーの服にかみたいな、アントワネ
ットの
私いつか着るっていうので、みんななんかどっかの某所で着てちょっと喜んでるじゃん。
なんか昔そういうところ行ったことがあるわねみたいな、
そういうのなってんじゃん。
なってました。
消されるかと思った。
いやいや、消しませんよ。判断は私がしますので問題なく。
でもなんかそんな感じよ。私たちの時代、私たちの時代。
はい。おばあさん大丈夫ですか。戻ってきて。戻ってきて。戻って
きて。ね、なんかそういう歴史ものに憧れて、そういう服に憧れて現在に至るってことないかな、みんな。
いや、あなたはね女優ですからね。
女優じゃないな、これ。いやいや、
ね、ムンムンさんも女優ですからね。
女優です、
はい、
はっきり言えます。はい、
結構あるんですね。
私女優、はい、
結構ね、ドレスとか、
ドレスとか ね
いっぱい着ましたもんね。
いっぱい着てるし、持ってるし
ね、
はいはいはい、買っちゃうしね。どこで着るんだこんなのみたいな。揚げ状じゃなくってちゃんと品のいいやつね。
なんかそんな感じです。
はいはいはい。で、まあ演劇やってる3人、やっていた3人ですよね。
やってますよ。
ああ、すいません。すいません、はい、ということですけども、まあ最近の漫画っていうのは何か、まあ、ね、こういうような感じなんですけども、なんかね、心の闇っていうのが前に出てるような気がするんですよ。はいはいはいはい。
そうなんです。 すごくね、悩み事がね、最近の子はね、多い。
多いですね。
あの頃
70年代ですね。70年代、80年代ですね。はい、
そうそうそう。あの頃って、
はい、
ね、なんか悩みが結構単純だったよ
ね。そうそう、単純だった。
私のなんか夢はデザイナーみたいな、
はい、
とかっていうので、なんかちょっとなんかそういうのになるだろうっていうのとか、あのバレエとかは絶対になるだろう、絶対になる道を進んでるのよ、大体が。
はい、
でもしくその手前で悩んでないの。バレエとかをやれるかやれないかで悩んでない、バレエをやっていて、もうずっとそのバレエの悩みっていうので悩んでる。
で、途中でね、
そうそう、
トーシューズに画鋲が入って
ないとか、なんかね、いじめられてるすごいいじめられてる
感じな感じ
で、ね、でも主人公は前向きなんですよ、はい、基本的にというか、その夢にも恋にもまっしぐらっていうか、
はい、
なんか
全力で
したね。もちろんその彼に対してブレるよ、ブレ、なんかそのなんか人生相談みたいになったけど、
はい、
ブレるよ、
はい、ブレるよ、はい、
ブレて、それで彼がなんか他の女の子に言ってたらわっていう、そういうのはあるけど、
はい、
基本はもしかしたら単純だったのかなとも思うんだけど、その昔の70年代80年代の少女漫画って、
ああそうですよね、
今の子はなんかいろんなことに悩んでるよね。だから なんか、なんていうのかな、うん、自分の容姿から、まあ容姿はもちろん悩んでるな、
悩んでる、昔から悩んでるけど、うん、あのいじめる人も分かりやすいいじめ方をしてたの、ね、今は、うん、
そうそう、
投資の陰湿ない
じめ方ね、
いじめ方ね、はい、あのカラッとした分かりやすいいじめ方から、うん、陰湿なもんね、私友達よみたいなふりして実はとかね、そういうのに変わってきたから、それは恐ろしい、
ライフみたいな感じですね、今の作品で、
ね、
大丈夫ですか、読んでらっしゃいます、うんうん、
ライフは
ね、ふわドラマ化もされましたよ、ライフ、はい、
でも、はい、そうそう、なんか陰湿なんね、なんか他の人にはなんかいい子に見られる、
うん、だから
子がすごいいじめてるとか、うん、まあ、もちろん昔もないことはなかったんだけど、
はい、
私なんかファミリーとかで、はい、そういういじめを初めて見た気がする、
渡辺恵子先生、
渡辺
恵子先生、まあファミリーですね、ね、はい、
太鼓先生
です、渡辺
太鼓先生、は
い、で、うん、その人のなんかいじ、まあいじ、まあ結構普通にいじめてたんだけど、うん、なんかいい人のふりしていじめるっていうのは、うん、まあ、初めてでもないか、でもなんかそういうやり方を、
うん、はい、
うん、するんだなという女の子同士のいじめって、
ね、昔は、昔はって言ったらあれだけど、
あの昔
あの赤いシリーズとかドラマであったような、なんていうかね、こうそれも王道なんだけど、分かりやすくて感情にしやすいっていうのが、本当そういうのが漫画に、少女漫画に流れにあって、それを今あの韓流のドラマが受け継いでるんで、はい、今の韓流ね面白くって、私もハマりまくってるんだけど、あれが本当少女漫画だなと思って、
流れが、は
い、いいですかね、はい、あのうちのリスナーさんって、あの結構ね年食ってる人と若い人がいるんですけど、まあ、若い人のためにちょっと補足入れますけど、赤いシリーズっていうのは70年代後半に山口百恵さんっていう方が、あの主演なさってたドラマです。そこであの旦那さんの三浦友和さんと知り合ってご結婚なさりましたという、これは注釈です、はい、終わりです、
いや、
はい、
分かりやすいのが
ちょうど、キャラ化っていうことですかね、あのキャラが分かりやすかったっていうことですか、キャラ
と、あと登場の人、例えばあのドラマで言うと、はい、分かりやすい、あのの、シチュワーテス物語かな
また来るんですね
そこでね、アメリカ出てくるときに必ず、はい、ヒロシって言いながらこう手袋をこうブイーとこなんて、あの、うん、ね、
私の手を
そう
こんなにしたのは誰っていうので、の手の動きがもう常になんか毎週変わってるっていう噂が
分
かる、
でもそういうふうに分かりやすい登場、もうキャラが本当分かりやすいみたいな、
あのキャラ付けがちゃんと曖昧ではなくて、うん、はっきりしてたっていうことで、大体そこら辺の転機というか、あの分岐してるところって大体やっぱファミリーなんですかね、
いやファミリーがどうかは分かりません、ただ私がたまたま見たのがなかなかこう、まあ、あの なんていうかドラ人間ドラマっぽかったじゃないですか、
はい、
だからこうリアルにこう人間関係を、
はい、
私はその
だんだんその
渡辺妙子さんだったりで、ああそうだなって思って、
サイファーとか、
サイファーもそうですね、サイファーとか花嫁関係の、うん、あのは割とそのメンタル面にも
作品
ってくるような、
そうですね、
仲良しとかも、はい、あのリボン、まあ、リボンもちょっと微妙なんですけど、その、
はい、
まあ、当時うん、でも、うん、なんかその時はもうちょっと単純、ときめきじゃないですか、単純な感じで、それがまたいい、良かったけど、だんだん複雑化していく、
ま、でも花と夢は、うん、私も高校生ぐらいで知ったけど、
はい、
結構いろんなタブーがこう入ってる、うん、それまでは、うん、まあ、あのチャオとかリボンだ、うん、ね、仲良しだってこう、ね、ちょっと、まあ、性描写も少なかった、性描写、
はいはいはい、
まああの
歌いは結構です、はい、
そうで中和でだからそんな感じだったけど、ここは同性愛もあり SF もあり、
はい、
なんかいろんなタブーが組み込まれてて、
はい、
ただ今みたいにドロボドロがいいかどうかわかんないけども、うん、やっぱりあのストーリーとして面白くこうっていうか読めるというか、ちゃんとした物語として読むにはこう性描写の必要なところ最低限よ、うん、露出しすぎはダメだけど、うん、だけどそういう必要な部分も全部ちゃんと盛り込まれてる花と夢はすごいなと思って、
はい、あ、やっぱ白戦車すごいですか、
白戦車すごいね、はい、
その当時の
チャレンジャーだなみたいな、
うん、
こんな
の70年代80年代あたりですね、
だと思う、
言ってる、
でも風と木の歌なんかも、
ああ竹内先生ね、
白戦車っ ってなかった？
それは違う。
アサヒソノラマじゃなかったですか？
アサヒソノラマはテライ
。テライですか？
かな。なんか、うん、でもね、少女漫画でもよく考えたら、うん、あの辺すごい
画期的だったよね。画期的。
でも私たちが多分読んでないかもしれない。
はい、まあね。まあ、雑誌いろいろあるじゃないですか、少女漫画の、うん、でその少女漫画のキャッキャウフフレベルってあるじゃないですか。わかります？キャッキャウフフ、
キャッキャウフフ、キャッキャウフフ。
そんな感じですけど、
ちょっと頭が悪そうな
人だ
った
けど、いやいやいやいや、ムンムンさんは知的ですもんね。
キャッキャウフフ痛い。
ちょっとどうフォローしていいかわからないんで、もう少しね、はい、お願いしますよ。まあ、恋愛に至るまでの少女漫画といえば恋愛ですよね。
恋愛だ
ね、ドキドキワクワクですよね。手が触れたら、あ、触れちゃったみたいな感じのね。
ね。
で、それ
も。スカートめくれちゃったみたいな。
いや、それは男子もあるんだよ。出会いはやっぱりパンを加えて遅刻寸前に角を曲がるとぶつかって出会うみたいな感じです
。それは、
エヴァンゲリオン。
エヴァンゲリオンですか？
それは違う。てか、どこでそういうさ、伝説が生まれたんですか？
さあ、わかんないんですけど。
ね、パンをこれ、募集中。
パン
を、パンを、初めてパンを加えて走って、ドンと当たった漫画を教えてください。http こちらまで、
こちらまで、
ツイッターで教えてほしい。
あんたたちツイッターやってるんですか？
やってません。でもね、でも画期的じゃない、画期的じゃないよ、そういう意味じゃない。
これ一体どこなんです
かね。どこでそれの発祥が知りたいよね。
しるしる見知るに連絡入れてみたらどうですか。
そうか、
はい、結構このシチュエーションって伝説でしじゃないですか。
なんかあるよね。
バカ野郎って言いながら次学校のシーンになったらね、
そうそう、転校生で、
もう王道、
ね、転校生ね。
これ本当に王道なんですかね。
でも転校生がやってくるっていうのは王道かもしれない。
はあ。
なんか朝あったあいつだみたいな。
あいつもそんなやつ
ある。
ああいつみたいな。
まあね、微妙に60年代か70年代ぐらいの漫画になっちゃうけどね。
まあね、なんかね。
うん、
それ王道だからパロディっていうので今の漫画でも使われてますけどね。そうそうそう、
必ずね、ぶつかった人と、あいつだって転校生っていう時にその人と関わりがないことがない。あ、ね、まあまあまあ、それが必要だから描かれてるんだけど、
そうですよ。そうだ、そうだ、全然その別のクラスに行ったら話続かないじゃないですか。いや、なんでぶつけたんだってところになるんです
よ。当たり前のこと私言った。ああ、どうしてこんなことかみたいな。
必要だから、ムンムンちゃん。素敵ムンムンちゃんが。
ムンで。
あ、ムンムン、そんなキャラですか？キャラ変わってますよ、前半後半で。びっくりしますよ。
確かに恋愛の定義でそれっていうのも微妙かなと思うんですが、
いやいや、
まあ、大体そういうことですよね。
だって導入でしょ、これって。
そう、導入部で、まあ、突然の出会いですよね、何事も。ほぼ、はい、ほぼ多分
そういうの
が、おそらく
ドキドキドキドキ感を盛り上げるために必要なシチュエーションで、
導入がそれじゃないですか。そこで例えば主人公がこれから恋愛に至るまでのプロセスを書かれるラブコメディア、ラブコメディア、
ラブストーリー
っていうのが一応まあ王道だと思うんですよ、
うん、
ね、恋っていうところに関しては
恋、
ね、
愛でなく恋、
それはそうでしょう、うん、愛になったら愛憎になっちゃって結局体のおかん関係も入ってくるん
です。いやでも、ね、別に憎って急に言えなくてもそれはダーさんの何か昔の暗い顔なんじゃないですか。
でも、ね、もう触らないでくださいそこ。
でも恋と愛は違うのよ。
はい、違いますか。
あの、ね、はい、恋の方が下に心があるから下心があるで、はい、愛はもっと上に心があるから深いの、はい、ね、
真心ですよね。
それは何か下半身にあってはいけないもので上半身にあった方がいいものなんですか。
いやだから恋はやっぱりこうそういうドキドキの先にちょっとそういうエッチな気持ちもあるけど、愛がそれを乗り越えてもう心が真ん中にあるのよ。わかる？心という、あ、愛という字と恋という字を書いてみて。
はい、
点
書きました。はい、
心がね下にあるの。恋はだからそういう愛の手前のこう、
あの姉さんがひょっとして言いたいのは、愛は真心、うん、恋は下心っていうことを説明したいんですか。まあ、
そうなんだけど、はい、その楽しい恋の部分をたくさん描かれているのが少女漫画、はい、みたいな、
いや、それは何回も言ってるんですけど、
ちょっと だよね、なんか楽しい恋、うん、まあでも本人は当時苦しいんだけど、
はい、
楽しい恋だよね。
そうですよね、
恋愛のね、はい、なんか少女漫画はね、
もう恋愛しましたかっていうのはとりあえず聞かずにおきますね。はい、いいですか、
はい、聞いて聞いて、
いや、やめます。、はい、いいですか。で、うん、で例えば雑誌的な種類があるじゃないですか、うん、リボンだとか、うん、仲良しだとか、マーガレットだとか、うん、それから花と夢、うん、あとは、ララだとか、
うん、ララだ、
キスキス？
キスはね、ちょっとね、大人向けになるかな。
そうです、
それはね、結構飛んでる、どこの部分を話すかだけどね。
だからその雑誌においてこの辺がラインでしたっていうのがありますか、
ね、
手を握るだとか抱きつかれちゃったキュンみたいなところ の, あのラインってありますか ね, かね。
そこのラインを70年代ぐらいに起こしていいですか。78年、
じゃあそれでいい
です。ふわふわふわふわふわ、
昔のこう自分の中
で、じゃあ昔はこうだったけど今こうだったっていう、うん、後で話しますから。
はいはい
はい、はい、
ね、あのなんか、うん、多分昔の少女漫画は、
はい、
まあ、さっき手が触れるだけでもちょっとドキっていうのがあったけど、
はい、
そうてかそれを雑誌的に言うと、
はい、
あの一番最初に私が入ったのは仲良しだったんです、
はいはいはい、
仲良しは学園もの、
はい、
のそういうあみたいな、手触れるみたいな、そういうものが王道で、例えばマーガレット、
はい、
マーガレットはスポコンもの、スポコンものプラス恋愛みたいな、
うん、
だから傾向として学園もの、スポコンもの、
はい、
あとは
リモはどのあたりなんですかね。ファンタジーですか。
リモ
は
ファンタジー
だ、ファンタジー、
シミュレーション、
そうね、ファンタジーだった、
うん、
特密ナイトとか、
そうそう、
ちょっと
SF なのか、うん、まあ、ファンタジー
ギャルだとか、
少し不思議
少し不思議
そんな
便利な言葉です。
少し不思議。
あれ、真壁くんは結局悪魔の子だった、悪魔というか魔族だったんですか。
魔族だったんじゃなかった。
僕最終的に分かんないんですけど、
星があって、
知らないの。
え、分かりません。
魔族だったよね。
魔族だったよ。王子様だったんだよ。
2回目になったらリンゼ君が主人公になったんですかね。
え、そう、
知らない。
あれがジャンプの、
ジャンプじゃないよ、
ジャンプ
集英社のやっところだよ。
二番戦時はやっちゃうみたいな。
すいません、あのジョジョの奇妙な冒険に例えると最初の分があのジョセフ・ジョースターさんで、次にジョナサン・ジョースター、違う、逆ですよ。
だから
第1部と第2部っていう感じです
か、ね、ドラゴンボールの主役が息子の代に変わったみたいな、
は
い、
そうそうそうそう
って感じね。
これジャンプ方式って私、
ジャンプ方式
違うんだけど、本当は主演者方式って言わなきゃいけないんだけど、ジャンプ方式って言って
しまう。あとフラワー系かな、
白戦車、はい、
白戦車じゃなくて小学館、
小学館、フラワー、はい、
フラワー系はなんていうかね、夢見がちみたいな感じ、
夢見がち、
うん、でも
具体的なタイトル出ます。
具体的なタイトルね、
はい、
今何があったかな、
ちょっとエッチだったと思うけど、
そうね、ちょっとエッチ、
ちょっとエッチ、
小学館はちょっとエッチ、はい、
うん、小学館はちょっとエッチって言ったら申し訳ないんですが、
はい、
多分その年齢層がこう上がってた、
はい、
仲良しは本当に幼稚園の頃に読むような
もの だ
けど、今でもチャオとかね、
はい、チャオとか、
チャオの今の現状はちょっと後で話します
わ。ああ、ちょっと分かんないですね、はい、チャオは、はい、まあ、当時、
はい、
仲良しは今でもやっぱり小学校の低学年から読めるようになってるか、うん、リボンはもうちょっと上がっている、
はいはい、
今ちょっと今の現状わかんない、ちょっと前の現状になっちゃう、
はいはい、
そこからマーガレットであったり、うん、その 少女コミックとか、
少女コミックとか、あの何やったかな、
まあ、今だったらそのキスと、キスはまあもうちょっと上、
もうちょっと上ですね、
キスはあのデザートになると大人の少女漫画というか、年齢層を上げた純粋な話がキスは多くって、
ドラメカンタービルも
キス、そうですね、
何、はい、だったかな、あのフラワー系の少女なんだ、フレンド、少女フレンドとか、
ベストフレンド、
芸能界とか、まあ、いろんなのが入ってたけど、ちょっと華やかな世界とか、
そういう憧れみたいな感じ
ですね、歌手になるとか、
そうそうそう、そういうのが入ってたような気がする。
な
んか今はどこもいろいろ入ってるけど、
今はもしかしたらいろんな
色
になってるのかな。
もうね、今のあの少女漫画に対しておじさん研究ちょっとしてるんですけども、
はい、
はい、あのね、 わけがわからないよっていうとこなんですよ。
それかーい、
う
ん、
だどういう状態なのかって言ったらね、もうとにかくね、前半に言われましたけど悩みが多すぎるんでしょうね、情報が肩だと思うんですよ。それで、例えば昔手塚治虫さんが書いていたリボの騎士というのがありました
。あーったったったった、は
い、それを、
歌
わないでください一応今3秒間流します。せーの、はい、
赤いマントヒラヒラ、
はい、ありがとうございました。今のが昔のなんですけども、今のリボン、リメイクされたリボンって全然テイストが違うんですよ。
そう、違う、
違います。うん、恋愛が思いっきり前に出てるんですよ。
はい、恋愛ものだった
かな。まあまあまあまあ、平成の世になってからやっぱね、もう全くね様変わりしてます。
あれは実際はその王位継承のお話なん
ですか。そうですそうですそうです。で、夢の国じゃなかったんで、
あ、う
ん、なんかね人気者が入ってるんですよ。
人気者といえば、
変身
お亡くなりになりましたけど ね、まあ、とにかく変身ものに変わってて、変身ヒーロー、まあ、変身ヒロインものですね、に変わってますね。で、まあ今の現状ですけど、やっぱりね、そのタブーのラインが下がってます。
うん、
ね、出会い頭の中ってあったじゃないですか、シチュエーション的に。
あ、
どうやるんだろうね。
で、あのボーイズビーですよ、あの少年誌でいうと。
でもね、
はい、
どうやってうまくチューできるんだろうね、転んだ拍子に。
いやいや、それもねびっくりするんですよね
普通ね、おでことか ね違うとこガッと
なんか手に血だらけになったりするんで歯があった
んですすいません、漫画なんで、はい、漫画なんです。
あ、夢が
夢が
それルナティック雑技なんで、また
アーミー先生ですね好きですね本当にね、おまめぬさん
そう、でもぶつかった拍子にチューとかってありますわね。おかしいです
ね、シチュエーション的にはね。
おかしいです
わね、はいはい、
なかなかの確率で
先進めていいですかね、
はいはい、
長いんですよ、
はいはい、
で、ね、少女漫画でもだんだんだんだんその書かれてるものが過激というか、どんどんどんどん刺激の強いものになってて、今の現状はね結構ね本当にカオスです。性的にもカオスだと思ってます。で、これ僕が危惧してるのは、これを読んだ人たちが、読んだ女の子が母になっていくっていうところがちょっと僕は怖いなって思ってたりもしないんですね。
この間のねレンタルコミックで見た時に、
はい、
まあ普通の漫画かなって見たら、どれ見ても性描写みたいなやつでもう日本も終わりだと思いました
まあね、
もう日本まで終わらせる。
だから、いろんな規制がかかってきて、うん、2次元じゃなくて3次元に行けよという風に取ったらいいんじゃないって思いますけどね。
どっかのね、取っ
ちゃもういいです、石原さんの話はしないで。
でもなんかね、最近の少女漫画、読もうという気が起こらないというか、
絵柄の方ですかね。
絵柄もだけど、ストーリー的にもこう進んでるっていうか、
そうですね、健全ではないのが今健全とされてますよね。
で、まあ、あんまり健全じゃないかもしれないけど、今私が一番お気に入りなのが、はい、ずっと読んでるのが、あの川沢夏実の黒椿っていうのがあって、黒椿はあの舞妓さん、
はいはいはい、
舞妓さんから芸妓になって、芸妓になってからのがメインかな、
うん、
まあ、ちょっと色恋もあったりするけど、大人の少女漫画っていうか、ちゃんとストーリーがしっかりしててとか、まあ、ドキドキもありの、かわいいのもありの、うん、楽しめるって今の年代でこう楽しめるのはそれぐらいとか、まあ、ちょっとこう低年齢の子が読んでるようなのっていうのが、そういう性描写が過激すぎるとか、ストーリーよりもそっちメインっていうのがあんまり好きじゃないな。
そうですね、なんか結構そういうふうなのが多いですね。はい、じゃあまとめましょうか。
昔の少女漫画っていうのはやっぱり甘酸っぱい思いとか、なんていうか大切なものがいっぱい詰まってるから、今の人も絶対読んだ方がいいものがいっぱいある、うん、読んだら感動するし、いろんなものをもらえるし考えれると思う、
うん、そうですね、なんかね五感が働いてた
昔はね、
うん、
はい、
多分今は六感を働かせているのかもしれないけど、五感も大事さ、
多分ね、我々の世代からしたらね、どうしても、今の漫画読まないでしょ、
読まない
でしょ、
読まない、
ニーズが違うんで、はい、
なんかね、疲れちょっとね、読みかけた少女漫画があったんですが、それ絶対言わないけど、 半分でね力尽きちゃいました、ね、
あの僕をおすすめするのはね、ちはやふるですよ。
あ、ちはやふるは面白い。でもあれ少女漫画じゃないですね。
少女漫画ですよあれ。
あ、少女が書いて、少女が活躍してる漫画ですよね。
違います、違います。あのね、格闘技系少女漫画っていうのは今あるんですよ。
あ、
はい、
でもね、恋愛絡んでないよね、あまり。
いや、そんなことないじゃないですか。
いや、でもいわゆるその恋愛っていうものではないよねっていうふうに作者も言ってるもん。
まあね、
惜しいみたいな。
そう、
この最後のあの巻末の漫画がなかったらもう恋愛漫画じゃねえって言ってました
はい、まあそんな感じですね。今日はちょっとまあ賛否両論出ると思いますけど、締めお願いできますか。
文句があるならベルサイユいらっしゃい。
もう今日はこんな感じです。じゃあ終わりです。